はい、今夜も始まりました。2箱目のパンドラ、メインパーソナリティの引き金下田です。本日のゲストはこの方です。
山内黒猫です。
はい、今夜は山内黒猫先生にお越しいただきました。黒猫先生、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあまずですね、私引き金下田が、この1週間で気になったニュースを最初に、取り上げていきたいと思うんですけども、
そんなありましたっけ、そんな時間。
ありました。前回から始まってるんですけれども、まずはですね、まあ、ザ・ビタリストですね。やっぱり一番気になったのは、アサヒビールの、ザ・ビタリストっていう辛口のビールが発売されました。
いやいや、飲んでねえじゃん。普段から。ちまちま、ほろ酔いばっかり。3% ばっかり飲みやがって、ジジイが。
皆さんの、好きなビールいろいろあると思うんですけども、僕はやっぱり、もっぱら、アサヒスーパードライ。
いやいやいや、やっぱ、飲んべえアピール何なんですか。どう思われたいねん。
やっぱ辛口でキリッと決めたいっていうのはありますね。若い時は、やっぱりその、王道ビールの中でもね、背伸びして、エビスとかね、プレモルなんて言ってましたけども、やっぱ40超えたらスーパードライですよね。仕事の後は、クッと、もう朝日スーパードライで決めるなんてのがあるんですけども、そんな朝日さんからこの度、新ビール、辛味が特徴、苦味が特徴のザ・ビタリスト。これ、3月1日から、受付開始してますんで、どうでしょうか、皆さん、ビール大好きな方、ビタリスト、引き金と一緒に飲んでみてはいかがでしょうか。
一番飲まないじゃないですか。
以上です。
シャンディーラフでしか飲まねえじゃん。
うるさいな、さっきから。いやいや、外から。
いや、その、うるさい酒飲みアピール何なんですか、急に。
40超えたおじさんがさ、新しいビール紹介して、なんでそんな嘘つき呼ばれされなきゃいけないんだよ。
いやいや、本当に飲んでねえから。ずっと嘘ついてるから、冒頭から。
いやいや、嘘ついてないよ。発売、まだ、誰も飲んだことないザ・ビタリストを紹介してるわけよ。ビタリスト飲んだことないですよ。
飲んだことないですよね。
ビタリストが出るから楽しみだよねっていう話してんのに、なんでそのやいや言われなきゃいけない。
いやいや、若い頃はビールかっくらってたみたいなさ、なんかイメージ戦略始めちゃってるから、嘘の。本当のこと喋ってください。
やっぱりね、付き合いでね、いろいろ飲みにね、新年会、忘年会飲み行くことありますけど、やっぱ一番は朝日スーパードライ。
だから、頼んだことねえだろうよ。
なんだよ。
私、俺しか頼まねえじゃん。
なんこいつ。
居酒屋行ったって。いい加減にしてくださいよ、ほ
ん
とに。
意味がわからん、マジで。どう、
その、大人ぶるな。
その、ずっとやってるパートナーを貶めてどうしたいのかわかんない。
いや。
目的がわからん。
安心してるんだよ。いつも喋るおじさんが。
もういいです。その、お前だけだから、聞いてる人含めて、その、引っかかってるのはお前だけだから。
いやいや、みんな引っかかってますよ。どうせほろ酔いなのに、って。
いいです。とりあえずビタリスト楽しみですね、っていうことで。あとですね、前回キャスティング、新企画会議の時にキャスティングで、まあ、食べづらいっていうのも含め、ルマンドを擬人化した場合は、高嶋ちさ子って僕が言ったんですけど、ポッドキャストを上げた数時間後に高嶋ちさ子さんが大炎上してました。
心療内科5件回ってるみたいな。
そう。ただですね、これ、皆さん、パンドラリスナーの方は、言霊かと思うかもしれないんですけど、これは言霊じゃないんですね。なぜなら、高嶋ちさ子さんは常に燃えてるからです。
まあね。歯に衣着せぬ
発言
ばっかりしてますから。
しょっちゅうですから。まあ、あと、今週、先週、起きた出来事で言うと、まあね、しおんちゃんの卒業がありました。
誰ですか？
いや、紫しおんちゃんの卒業発表ありました。ね。
紫しおんっていうか、中村れの卒業ですよ。
いやー、それもありましたけど、
うん、
まあ、紫しおんちゃんの方がね、やっぱり世間的には100万人。
いやいや、レノだろうよ。
いや、100万人登録超えてますから。
帝国劇場立ってますから。
ああ、ショック。
ショック。
高一くんのね。
そう。
まあ、そんなことより紫しおんちゃんですよ、もう。ねえ、アクタンの親友ですから、です。まあ、仲良くしてた後輩の坂本も卒業して、確かに、しおんちゃんの卒業は危ぶまれてましたけど。
いやいやいや、全然わかんない。
こんなに早く来るかっていうね、もう、その前日、前々日にね、コロさんと仲良くね、もう夜中までハイテンションでマイクラやってるの俺見てたから、え、マジって思いましたね。
いや、だね、だいたい何年で卒業するのが、あれなんですか？
何年とかないんですよ、というか別に。アイドルと違って別に吹けないんだから、永遠にやっていいんだけど。
ああ、そうなんだな。
そう。
もう、ペコーラの卒業待ったなしで。
いやー、それきついぜ。
いや、全く
いやいや、ペコーラ、桜、ミコ、宝生、マリン、犬神コロネあたりの誰かが抜けたら、白神吹雪、うん、誰か一人抜けたら、うん、これグラグラっていきますよ。
ね、あ、ホロが、ホロ自体が。
そうそうそう。やっぱ俺は、その歌で引っ張ってるスイちゃんとか、あの船長とかじゃなくて、配信頑張ってる子がめっちゃ好きなんですよ。やっぱ夜中とか幸せだなーって本当に思ってるんで、配信見てる時が。
うん。
だから、もう断然ペコーラ派なんですよね、俺はね。
はいはいはい。
確かね、この2月、記録出したんですよ、配信時間の。そのぐらい毎日長時間配信してくれてたんで、めちゃくちゃ助かってますよ。配信頑張ってる子はね、ちゃんと見ていきたいって、そういう意味では、しおんちゃんは、ほとんど配信してなくて。
うん。
たまに帰ってきて配信して、まあそれ面白いんだけど。
はい。
っていうキャラだったんで、まあ僕的にはそんなに実は痛くないっていう。
ああ。
うん。
なんの予兆もなく、急に？
いや、だ予兆はありました。一番仲いい子が辞めたし、一番仲良かった後輩も辞めちゃって、しおんちゃんは、うん。どうしていくんだろうみたいな感じだったんで。
大体口を揃えて方向性の違いって言いますけども。
言いますね。
ええ。方向性なんかねえだろうっていう。
まあだから、二つあって、まあ、しおんちゃんとかアクタンはホロライブの2期生なんですよ。だから、まだホロライブがコロナ禍でブレイクする前に入ってるメンバーなんですよ。
うん。
その時って、VTuber を募集してるっていうだけで、そのアイドルを別に募集してなかったんですよ。で、ホロライブがそのアイドルに舵を切って、フェスとかやり始めて、歌をバンバン出し始めたのが、そのコロナ禍始まってからなんで、そのアイドルやるとか聞いてないんでっていう方向性は確かにある。
うん、ああ。
うん。それプラス、箱がでかくなりすぎて、社員もたくさん大きくなりすぎて、うん、仕事量が増えすぎて、休む暇がないっていうことですよね。
おお。
うん。サイン書きとかしなきゃいけないし。
でも、たまにしか配信しないんでしょ？その人
は。うん、しおんちゃんはたまにしか配信してない。
うん、おいいじゃん、フレックスだよ。
うん。
やっていきゃいい
やん。でも、ほとんど配信してないメンバーでも、忙しいんじゃない？やっぱり、案件とか。
ああ。
うん。で、そんな中、配信も頑張って、で、しかも配信の中でも好きで、ゲームが好きで配信してるっていうのが伝わってくる、ペコーラとか、うん、コロさんとかを僕は応援したい。
ええ。
ええ。
ああ、そうですか。はい。
まあ、ただ一人も辞めてほしくないっていうのはありますね。もう完全に箱推しなんで。
あ、そうですか、としか言えないですけど。全く、ええ。ちょっと通ってきてないんで。
ああ。
うん。
じゃあですね、もう気持ちの準備は大丈夫ですか？
はい。気持ち？
新企画会議の結果を
発
表したいと思います。
はい。
スケジュールの都合でね、2日3日しか投票期間はなかったんで、158票といただきました。
ああ。
企画4つありました。黒猫先生のちょっと見てみてよ。
うん。
合ってます？
ちょっと見てみて。
ちょっと見てみて。うん、山内黒猫のちょっと見てみて。
それ、はい、ジングルです。はい。
はい。で、引き金の、劇中映画紹介企画。そして、黒猫先生の池上王に俺はなる。そして、引き金の、妹の話。
はい。
はい。この4つの企画の中から選んでいただきました。それでは、まず、第4位の発表です。
うん。
池上王に俺はなる
数字持ってねえじゃん、あのじじ
い。いやいやいや、池上さんは数字持ってるんですけど、僕らに別にそれを求めてないっていう。
ああ、そうですね。
普段からなんか、社会とか政治切ったつもりになってるけど、あれも本当はすごい嫌ですっていう。
お前らじじいはトレンドを切るなと。聞きたくねえ。
あと、僕自身もこれ一番嫌だったんですよ。
いやいや、僕、いや、そうですか。はい、一番嫌なのあるんですけど、僕。一個。それに負けたんだって、僕、戦慄してるんですけど。
X のトレンド10個から、
うん、
下調べせずにやるって言ってたじゃないですか。僕が下調べしてある程度喋ること決めてからやるんですかって言ったら、いやいや、そうじゃなくて、
も
う始まったら10個見て、即興で、はい、まず知らない言葉、だからさっきこの間言ってたんだと、その、グロックとか、ポカコレとか、わかんない言葉をまず調べるところからやるって言ってたじゃないですか。
そりゃもうストロングスタイルでいきますよ。
いや、そんなの別に、お前が切れると俺は全く思えないし、普段から、あーって言ってるし、で、調べる時間の空白、カットしなきゃいけないの俺だし、何言ってんの、こいつって俺は思ってたんですよ。で、古市さんとか、その論客たち、ワイドショーのコメンテーターやってる人たちですら、ちゃんと調べてきて、切ることを用意してるのに、なんでこのおじさんが自分で即興で切れると思ってんのって、俺はびっくりしてたんですよ、聞きながら。え？これ通ったらマジでグズグズになるぞ、毎週。なんで論客だと思ってんの？
もう本当に、ただ、もう人間界のコメンテーター、宮脇博を目指すのであれば、
よくわかんない。
それぐらいの、もう、荒領地は必要なんですよ。それぐらいやっていかないと、到達できないんで。
なんなら僕はできますけど、黒猫さんは、
いやいや、何にも知らねえじゃん、あなた。
黒猫さん苦手ジャンルなんじゃないのって思ってますけどね、そういうの切っていくのはね。じゃあ一回やってみてもいいですけど。
いや、もう、めちゃくちゃまとめサイト見てるんで、僕は。
ああ、確かに。まとめで見たってすぐ言うよね。
ええ。まとめの的、なんか気になったまとめ、とか言いたいな。
今トレンドの1位、マリオンクレープなんですけど。
うん。
ちょっと切ってもらっていいですか？
まあ、ほんとね、東京タワー登った時は必ず寄るようにしてて、東京タワーのこの入り口にあるんですよね。
原宿の竹下通りのクレープ屋さんじゃなくて？
そこはもう行かないです。スカウトがうるさいんで。
ね、ないだろ、お前。
あんな数百メートルをね、何回も立ち止まんなきゃいけないんで、そこは行かないんですけども、やっぱマリオンクレープと言ったら僕は東京タワーとセットのイメージ、思ってて。
一回食ったんだろうな、多分。東京タワー。ええ、
やっぱその、いちごスペシャルみたいなのね、頼んじゃいますよね。いちごチョコ系。うん。
うん。で
いやいやいやいや。結構喋りましたけど。まあだから、食べ歩きっていう文化を、その、若者に広めたのはマリオンさんだから、 だから感謝してほしいよね。だから、韓国スイーツとか。
なんかで、今回、なんでトレンドの1位かっていうと、ね、学園アイドルマスターっていうアニメですかね、とコラボすることが決定しまして、
うん。
で、花見ゆめちゃんのパワフルエナジークレープっていうのと、うん、姫崎りわちゃんの甘々ラブリークレープっていうのと、月村てまりちゃんの欲張りカツカレークレープっていうのが全部990円なんですけど、この欲張りカツカレークレープっていうのが、バズってます。
はい。1位ですね。はい、カツカレークレープ。
はい。
ああ。
変わり種、ね、おかずクレープについて、ちょっと。切って
俺、切って。いやいや、頼んだことないわ、俺。おかず系のクレープ。
おかず系あるよね。
いつも、いちごとか頼んじゃう。
ああ。まあ、せっかく。
あるある。納豆とかある。なんか。
納豆とかなんか、シーチキンとか。
ああ、あるあるある。
うん。あるのはいいっすか？自分は頼まないけど、おかずクレープを頼む人がいてもいいっすか？例えば、デートで行った彼女が、うんうん、じゃあ私、シーチキンカツサンドクレープとか言ってどうですか？
うわぁ。うわぁと思うけど、まあ別にいいんじゃないですか？
それは、その後のラブホテルまでの道のりで、険悪なムードになりたくないから、あ、いいじゃんって言うってこと？
いや、まあ、そこまでの不快感を覚えてないです、別に。何を頼まれようが。クレープを何頼もうか別に、別にいいです。
黒猫先生は、そのイチゴの美味しい甘いクレープ、まあベーシックなやつ頼んで、
ええ、
じゃあ私カツカレークレープって言って、この後ご飯行くのに。
ラブライバーなんだ。
あ、ご飯行くの？そのアニメが好きとかじゃなくて、単純に、カレークレープ。
カレーが好きでってこと？ああ。
おかずクレープ好きなの私、うーんって。普通だねって。いちごの頼んだんだ。普通だね。私、カレークレープ。どうですか？
腹ペコなんですか？その子。貧乏なんですか？
いや、好きなんだよね。ずっと。学生時代から、おかずクレープ、好きで。
うん。
え、ダメなの？
ダメじゃないですよ。別に。
うん。
まあ、へえって思うだけです。
うん。でも、うわーって思うんですよね。
ああ、で、一回目のデートは普通のチョコバナナとか頼んでほしいかな。
いやいや、なんでそれ強制してんじゃん。甘いの食えって。
いや、カツカレークレープ頼まないでしょ。一回目のデートで。好きな人だったら。
僕は往復ビンタしますよ。
いやいやいや、なんでだよ。めっちゃ DV 男子じゃん。永瀬廉だったら頼んでねえだろ、てめえって思いますけど。
もういいわって言って、クレープ屋の前で解散します。
いや、そこまで切れてる理由がわかんないけど、逆に。何食ってもいいだろ。
何食ってもいいんですけど、
うん。このように切れるわけですよ、トレンド。
喋ってるだけですけど。
マリオンクレープを切るって、じゃあ、どういうこと？
まあでも、こういう喋りしてますけどね。しょっちゅう、その、気になったニュース。
マリオンクレープぐらいだったら大丈夫ですよ。
ああ。
うん。いや、聞いたことないのがもうほとんどだから、でも。
僕も政治系以外だったら別に切れますよ。
例えば2位が、今のトレンドが2位がミラギフなんですよ。
ミラギフ？ミラクルギフト？
ミラギフ見れなくなるとか無理ーえーんって泣いてる絵文字3つとか。何ミラギフって。
ミラギフ終焉。
ミラギフ終わっちゃうよーってみんなポストしてるんですけど、サンリオピューロランドのミラギフ
あ
っていう公演なのかな、これは。こういうのが来るともう終わるんですね、だから。
いよいよ2025年の11月に千秋楽を迎えることが決定しましたっていう、まあ、公演ですね。
ああ、パレードね。
ああ、そういうことね。ああ、それはきついわ。
まあ、きついんだけど。見たことないでしょ？サンリオ。
見たことないけど、 あの、AKB もその公演が切れ替わる時とかあったから。
ああ。
パジャマドライブ公演終了とかあったからね。
ああ。いや、レノちゃん、サンリオ好きだから悲しんでんだろうな。
ああ。僕も悲しいですよ、その。え、これってあれですか、
ま、
その。
まず、小田急多摩センター行ったことねえだろうよ。
ピューロランド行ってみたいんですよ、俺。
一回は行ってみたいですね、サンリオ。うん。
一回も行ったことないんで、結構行ってみたい場所の上位にありますよ。だからディズニーランドは行ったことあるし、USJ も行ったことあるから、あの、ピューロランドは行ってみたい。
わ、USJ もピューロランドも行ったことない。
うわぁ、USJ お前できて何年経ってると思ってんの？
まあ、4、5年でしょ？
もう今カオスになってますよ。その最初はね、洋画ばっかりだったのに。
ああ。
進撃の巨人ができたり、ハリーポッターができたり、今マリオが、マリオだからね、今ね。
ハリーポッター行きたいね。だから、その目玉の演目が終わるっていうことですよね。
はい。
だから、弓、相撲で言ったら弓取り式が終わるっていう。う
ん。それは終わっても、次の日にまた弓取り式やってるから。
いやいや、もうそれ、あの、全取り組みが終わったらあれがやるっていうのをもうやめるんですよ。
はい、
あれを。
はい。でも、
そしたら悲しいでしょ。
でもその次の場所、別に相撲はやってるじゃないですか。
相撲はやってますよ。
弓取り式がカットされただけで、相撲はやってるわけだから、結びの一番まで。それとは全然違う。全く切れてない。だって、ミラクルギフトっていう演目がもう全部終わるんだから。
ああ。
ただ、これが終わったらまた12月から新しい演目やるじゃないかな。だって場所は、ステージはあるわけだから。
あ、じゃあ助かるね。
そう。で、俺はま、全く分かってないけど、その、出てたサンリオキャラクター全員が出れるわけじゃないから。
うん。
その、ポチャッコとタキシードサムとそういうなんか出てたわけでしょ？
いや、そんな窓際族は出てないです。
誰が出て
るの？これ選抜メンバーだけです、これは。これ
黒美ちゃんとか出てたんでしょ
黒美ちゃんが、ね、今年何位か知りませんけど、
ね。そういうトップのやつらが出てて、うん、で、それまで出てなかった、さっき言ったさ、ハンギョドンとかさ、ポチェッコが出てなかったとしたら、その12月から始まるやつに出るかもしれないじゃないですか。
うん、
メンバーが変わる、
ね。ハンギョドンはきついでしょ。
メンバーが変わるんじゃない？ 12 月からハンギョドンのメインの。
いやいやいやいやいや。間違ってんじゃん、経営が。
あ、キティちゃんか。キティちゃんが主役やってたってことか。
ああ、もう、そりゃそうでしょうね。
うん。
キティがどんだけ稼いだか。
ああ、そうだな。
キティに食わしてもらってんだから、ターボーとか。
まあ、こんだけ知らんことでもね、こんぐらいのレベルで切れるっていうことですか、
ね、これが負けると思わなかったなぁ。俺が絶対やりたくねえやつと
続きまして、
はい、
第3位は、18% 獲得、劇中映画紹介です。
いや、これに負けたんかい。
いや、これは人気でしょ、やっぱり。
いやいやいやいや。全く意味がわかんないもん、俺。これを共有したいって。どうすんの、それ言われて。
わかってる人多いわ。
誰もわかってなかったですよ。
うん、やっぱ映画好きの人はね、もっとこれやってほしかったでしょうね、うん。
いやいや、もう映画で痛い目見てるんで。
ああ。
へえで終わりですよ、こんな。
まあでもね、単発企画としては全然やれるんで、もし見つけたら送ってみてください。
あなたね。ええ。
言いましたね。意味がわかんない。絶対やりたくないって。
うん。
引き金先生、黒猫さん、はじめまして。初めてお便りをいたします。サイレントリスナーのドレミフと申します。 引き金先生の神企画、僕たち濡れ場報告隊にお便りを送りたかったのにチキンで送れなかったことをここに懺悔いたします。そんな中、先日の新企画会議に上がりました映画内にてメンションされる映画の場面カッコピクチャーインピクチャーに関して伝えたいリビドーが自分の中で盛り上がってきましたので、今度こそはと思いご報告いたします。その映画はベイビーワルキューレ2ベイビーです。女殺し屋二人のゆるい日常観察映画です。劇中で渡辺哲さんが主役二人に分け知り顔で花束みたいな恋をしたの話題を振るシーンが、自分も若い世代に向かって同じような映画マウントを取っていないかを突きつけてくる痛みを伴って波状攻撃をしてきます。共感性周知がすごいのでぜひチェックしてみてください。さよなら。もう始まってんねん。
いや勝手に始めてんじゃねえよ。何送ってきてんだよ。何がリビドーだよ。いや
ドレミフ分かってる。
何がドレミフだよ。
始まってんだ
よ。始めてんじゃねえよ。結果出てねえのに。おかしいでしょ、この人、マジで。
あ、やっぱ面白いわ、この企画。
いや。なんなんですか、渡辺哲が何
映画の中で映画の話が出てきたっていう報告で、ね、ベイビーワルキューレ、まあ、ありますね、あの、女の子二人の人気の映画。の中で渡辺哲さんが主役二人に対して分け知り顔で花束みたいな恋をしたの話題を振るシーンがあるんですが、共感性周知がすごいです。
なんで共感、なんでそこで共感性周知が出てくるのかよくわかんない。
渡辺哲みたいなジジイが、あの、花束みたいな恋をしたっていう、その坂本雄二さんの若者が好きな映画を、これ知ってるかっつって、なんか、ドヤ顔してるんでしょ、
逆におもろいけどな。そんなおっさんが見てんだっていう。
いや、面白いじゃん。しかもこれ勉強になったでしょ。ベイビーワルキューレの中に花束の話題があるなんて知ってました？
知らないけど、へーで終わりだから、こんなの。
で、この花束みたいな恋をしたって、坂本脚本っていうのもあって、めちゃくちゃ人気の映画なんですよ。もう、日常会話でめちゃくちゃ出てくるんですよ。その時に、ベイビーワルキューレの中にもその花束の話題出てくるんだよね。こうやって差し込めるんですよ。
まず、花束みたいな恋をしても見てないから、こっちは。
俺はね、坂本雄二大好きなんで、
うん。
見たかったんですけど、
うん、
あの怪物も見たし、なんかネットフリックスでやってた全然面白くない映画も見たんだけど、
うん、
花束だけまだ見てないんですけど、これで背中を押せて見れます。
いや、おっさんにまあ、恋愛ものってことは知ってるんですけど、きついと思いますよ。
ね、恋愛映画すぎて二の足踏んでたんですけど、ちょっと花束見ますわ。ね、で、その後、ベイビーワルキューレの渡辺哲の共感性周知シーンも見ますわ。
一人でやればいいんじゃないですか？
いや、これは、やっぱおもろいな。
いや、これに負けたの？池上明。
ありがとう。
恥をしてほしい。池上明。
渡辺哲といえば、この間喋った茶飲み友達、
うん、
に出てると思うんですけど、あの黒猫さんが茶飲み友達だけ見ようかなって言ってたじゃないですか。うん、
はい。
結局見たんですか？
いや、見てびっくりしたんですけど。
おお。
渡辺哲全然出てこねえじゃん。
いや、最初と最後に出てくる。
いや、茶飲み友達っていうかもう渡辺哲の無駄遣い。
あ、渡辺哲が縦横無尽に抜かれまくる映画だと思
う。いや、そう、メインだと思って見始めたんで、びっくりしましたね。
で、
全然出てこね
え。岡本麗ちゃん出てたでしょ。
岡本麗、が、まあ、ヒロインですからね。ヒロインというか、主人公。
黒、うん、猫さんがこの世で一番好きな女優。
この、ね、まあ、一瞬だけね。
うん、
そういう時期もありましたけどね。
あそこ良かったでしょ、半額のおにぎり盗もうとしてる汚いババアが、あのビューティーコロシアムで綺麗になって、デリヘル嬢になるっていう。
ああ、で、一回目のデリヘル講習で、うん、男、その、ホテルで落ち合って、
うん。
服脱がせて、で、じゃあ、次パンツ 脱がしてみようかみたいな。
ほうん。
あったじゃないですか。
はい。
あ、いらないでしょう。
そんな具体的な練習シーンありましたっけ？
あったんです。
うん。
処女じゃないんだから、いらないだろ。段取りを言えばいいのに、ただ。
はい。
じゃあ次パンツ脱いでみ、あの、脱がしてみせようか、つって、手かけたところで、やっぱ無理です、つって、ババアが。いや、いらないなぁと思って。
いやいや、そんな、慣れてる人、慣れてない人、あと、そのね、そういう、セックスから何年、退いてるかもわかんないから。
いやいやいや、ズボンぐらい脱がせられるだろう
よ。一から練習するの必要でしょ、そりゃ。
いらない
でしょ。その、さっきの、鬼畜な、処女でもねえくせにっていう、ハードな発言出ましたけど。
いや。
怖いよ、本当に。
そこがハイライトでした。
誰が出てるんですかって俺に聞いたじゃないですか、その、デリヘル、おばちゃん、おばあちゃん役。
うんうんうん。
で、俺が、あんま全然知らないおばあちゃん女優がいっぱい出るって言ったじゃないですか。
はい。
知ってる人いました？
いないです。
でしょ？
誰もいないです。
知らないおばあちゃんたちが、もう奮闘するんですよね。
ただ、何？かつてのレジェンド女優たちなんですか？あの方たちは。
どっち女優なんですかね。ガチ女優なのか、そっちのセクシー女優なのかわかんないですけど。
いや、わかんないんだよな、本当に。
ね、あんなのエキストラってできるわけないしね。
ええ。どこに所属してたのっていう、今まで。
舞台女優さんかな。
まあ、AV 女優ではないんでしょうね、多分。
出てはなかったっけ？その、レディ、マダムたちの乳首とかは。
出てないです。梅おにぎり万引きした人も出てないです。
で、最後、縁側に立ち尽くす渡辺哲っていうところで終わります。
あと、従業員で妊娠しちゃう子いたじゃないですか。
ああ、いましたね。若い子ね。
その子の、声が酒焼けしすぎててなんか入っていけなかったの、これ。
あ、酒焼けしてたわ。
ええ。
私、子供、お腹、できちゃったんですよ。
いや、マジ、誇張なく、これなんで、本当に。ちょっと。もう、
従業員としては、もう、働けなくなっちゃうかもしれないんですよね。
いや、どんだけラリアット食らったの、喉。
あれ、何なんだろうな、マジで。
ちょっと気になっちゃったなぁ、
ね。デリヘル側じゃなくて、その、サポートする従業員役の女の
子、ね。そうです、
ね。で、結局、見て良かったでしょ？
まあ、みんなまあ、寂しさを埋めたいんだなっていう映画でしたね。
いや、もう間もなくですよ、あなた。
え？
待ったなしよ。待ったなし。
新聞取り始めようかな、じゃあ。
うん、そうですよ。で、多分、黒猫さんは、その、喫茶店のとこ、待ち合わせするところで、もうちょっと若い女の子をお願いできませんかねって言うんだけど、その、おばあちゃんが泣き始めて、あ、わかりました、いいですよって言って、もうめちゃくちゃ気持ちよく抜かれる。
まあまあ、最終的に、気持ちよくなれるんだったらいいですけど。そう
そう、包容力すげーって。
まあまあ。
おげりたい。結局、おげりたいじゃないですか。やっぱ、バブしたいですよね。結局。
まあ、赤ちゃん帰り？
で、俺、一切なかったんですよ。もう意味がわかんなかったんですよ。その、バブバブ、おげる感じの作品。
うん、今ね、定期便でおむつ買ってね。楽しんでらっしゃる。
なんか、授乳プレイみたいな AV あるじゃないですか。
はいはいはい。
膝枕して、その、授乳プレイってガチで出るわけじゃないんだけど、授乳のような体勢で、
はい。
その女性が男性を可愛がる体勢、プレイがあるんですけど、全く意味わかんなかったんですけど、ちょっと分かってきましたよね。おげりたいっていう気持ちが。
分かり始めてきた。
ついに分かり始めて
しまった。やばいでしょう。
ショックですよ。だから本当に、絶 対に誰にも言わない人、
ええ、
もうリスナーさんの中で絶対に他婚しないことを約束してくれる女性で、おぎゃらせてくれる人
いねえだろうよ。いや、まだわからないっすね。わかりたくもないし。う
ん、はい。では、残っているのは、ちょっと見てみてと妹の話でございます。
ええ。
新企画会議アンケート第2位の企画は、妹の話でございます。
まあ、我々よりね、年上の妹はノーサンキューで。ということでね。
いや、それだけじゃなかったんですけど、それも聞きたかったんですけど、その、
いやいや、聞きたくない。
40オーバーの、兄弟で、フードコート行ってきましたみたいな。
いやいやいやいや。そのね、学生時代に絞るんだったら、まあまあ、ありかなとは思うんですけども。
あと、その姉妹の話も聞きたかったんですよね。そのお姉ちゃんと妹。
ああ。
うん。の話とかも聞いてみたかった。全く知らないところだから。
はい、はい。
ただですね、まあ、第2位の企画なんで、1回単発でやりたいなって考えてますんで、ああ、妹の話、お兄ちゃんの話、兄弟の話、姉妹の話、実はあったんだよなっていう方は、ちょっと送ってみてください。
まあ、ハイスクール編でお願いします。
シニア編から、まず
始めなんでシニア編からやってんだよ。
ということで、第1位、レギュラー企画に決定した企画は、山内黒猫のちょっと見てみてよでございます。
思ってた、
何でした
っけ、ちょっと見てみて。
何をする企画でしたっけ。
いやいやいや、だから。
すげえ幅広いんだよね、その。
幅広いですよ。飯
でもいいし、うん、映画でもいいし、みたいな。
だから、これ面白いと思ってんの俺だけかなとか、これうまいと思ってんの俺だけかなとか。
俺、それめちゃくちゃ嫌いなんですけど。
あるじゃないですか。
それ嫌いなんだね、その言い方。これうまいと思ってるの俺だけ？
いやいや、言い方だろ、それ。ここで世論調査ができるということです。
うん。
だからちょっと試させて感想を知りたいっていうのあるじゃないですか。
はいはいはい。
ええ。それをまあやり合うっていうことですね。
これのここを引き金さんと黒猫さんに見てほしい。どうしても見てほしいっていうことでしょう。
そうそう。ピンポイント
で。それならわかります、ええ。この映画の大竹しのぶの演技がやばいですよっていう。
うん。黒い家の、
うん。
あのシーンの大竹しのぶちょっと一回見てみてってことですね。
そうそうそう。山内黒猫、引き金下田の父しゃぶれのコーナーでいいですか、じゃ
あ。いやいやいや、ちょっと一回舐めてみてじゃないんですよ。この企画は。
父しゃぶれって言ってますから。本当に言ってたんで、見てみたところ。
ああ。綺麗なんでしょうね、さぞかし。
一回画面が切り替わって、綺麗なおっぱいのアップになってたんで、大竹しのぶのおっぱいじゃないですね、僕から見ても。一回画面切り替わりました。
差し替えおっぱい？
はい。
おかしいじゃん。映せないおっぱいってどんなおっぱいしてんのよ。
そのまま映せよと思ったけどね。
ええ、
まあ、なるべく僕と黒猫さんが見れるアマプラだと嬉しいですけど、映画の場合は。
ええ、そうですね。
と、これ食べてみてよとか、
うん、ちょっと一回食べてみてでもいいし。
あと、この曲聴いてみてくださいとか。
ああ、そうそう。なんか、ええ、日本語に聞こえないとか、ちょっと一回聴いてみてでもいいし。
じゃあですね、早速、ちょっと見てみてはレギュラー企画になりましたんで、私引き金と黒猫さんに見てほしい何か食べてほしい何かがある場合方は、メールしてみてください。
はい、
以上、新企画結果発表と何の話してましたっけ前半。
はい、
前半何の話してました、ね、
前半バカみたいにビールの話してましたよ。
それすぐ終わったでしょ。
何ですか？
何の話してたんだっけ？
結果発表しただけですけど。
ああ、あれだ。あの、レノちゃんとシオンちゃんの話してたんだ。
ああ。
はい。まあ、中村レノちゃんをしてた方、紫しおんちゃんをしてた方いると思いますけども、彼女たちの幸せを祈りましょう。笑って幸せに暮らしてくれることを祈りましょうよ。
まあまあもうね、レノちゃんは舞台女優としても、
うん。
もう羽ばたいていくことがもう、確約してるんで。ええ、はい。
噂によると、シオンちゃんの転生先、転生後のその先のアカウントがもうバレてるらしいです。
いや、側を変えるだけかい。
早って思いましたけど。余韻くれよと思いましたけどね。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。